ただいまより昭和52年5月12日朝の折り会をいただきます。第88節。昔から親が鏡を持たして読み入りをさせるのは顔をきれいにするばかりではない。心につらい悲しいと思うとき鏡を立て悪い顔を人に見せぬようにして家を治めようということである。と悪い顔をしんでというか、いわばにこやかでにこにことしながら家を治めるという、ですから辛い苦しい時に鏡を立ててとというのは教えの鏡を立ててというふうにいただいたり、教えの鏡を立てる。そこにこれはおかげである親愛であると分かりながら妙な嫌な顔をしておる、言うなら苦い顔をしておる、辛い顔をしておる、いわばこれではならしと、いわば日頃の信心をそこでいただき直させていただき、いただき直させていただきながら信心を進めている。私今朝もう本当にもうお昼前中に響くような大きな声でご信じいただいたんですけども、その日突然ということをいただきました、ね、その日突然、ね、いわばその日突然どういうことが起こってもということだと思うんです。ある人はその日突然起きた事柄で信心を一段進めていくでしょう。ある人はその日突然起きてきた問題で信心を落としていくでしょう、ね、ですからいつどんな時あってあってもです、ね、私は、ね、それを神様の御働きそのものとしていただけるだけの信心を日頃いただいておかなければならない。もうあれはね、もう信心おかげをいただいて徳を受けていくということは、後からだんだん考えよったらおかげということが分かりましたじゃいかんです。おかげをいただくことはいただくわって誓いの時もならんです、ね、もうそれこそ一本勝負です。もうおかげとこういただけることなんです。どういうことが突然起こってまいりましても、ね、それはどうするかと言うたらもうそれは徳の世界にはつながらない、ね、だからどういうような場合であってもそれが真意だ真愛だということが分からせていただければ、信心を身につけておく。そのためにここにこの88節をいただきますに、いつもこの家を治めるというこの治めるという字を三髄編に無口と書いてある。三髄というのは自然、言うならその日突然である。どういうことが起こってきても無口黙って治めていければ、もうこんな素晴らしい治め方はないです。なら神様の働きを信じておるから黙っておれるのです。もう腹に立ったけどもぐうぐうしこれ取ったというと黙ったんです。違う、収まるということは自分の心が収まるとるということです。ですから次の収めるということにつながっていくのです、ね、 収める。だから収まる。88節はもう広がりに広がっている。だからこのいただき方を知ったらもう絶対お得に、お得の花が咲き、お得の実りが実るという、私はこれは見教えだと思う。もちろんこれは、お嫁入りでもされる娘さんかなんかにくださったご理解でしょうね。ですからそんなに真実が分かっておるとは思えないけれども、鏡を持たせるのは決してただ顔をきれいにするだけじゃないぞと、ね、辛い苦しい時があったら鏡を見て自分の、言うならば心を、自分の、心の状態を改めて、そして家の中を収めていくためにはどうしてもそういう生き方にならなければいけんと、人をみんな自分をどういう時であっても自分を見ていけという、まあ、ご理解でしょうけれども、これをなら哀楽風にいただきますとです、この御教えはいよいよ徳を受けていけれる、いよいよ力をいただいていけれる。もうここでは黙って収めるという言葉がみんなの、まあ、徹底して、その皆さんが申しております。私が申しますから、皆さんもどんな場合であってももうここ入って黙って収めるべきだろうというふうに申します。だから黙ってこらえて収めるのではなくて、ね、神様の働きを働きとしていただいていくのです。すぐ顔色が変わる、ね、これではね、後で考えてみると、間をかけてやったと分かっただけではね、おかげにはつながってもお得につながらないです。問題はやはり広がるに広がる88のおかげになっていかなければなりませんから。それにはね、やっぱり日頃の信心が大事なんです。昨日ある人のお取り次ぎをさせていただいた、昨日その人の彼女と会う約束をしてやった。時間に行ったところが いつまで待っても来ない。そこでお取り次ぎをいただいてはおったけれども、今日は会わずに帰れということだなと思って電話もかけずに帰ってきたというのです。そしたら私、神様から私が白い斧下駄を、真っ白の斧下駄と、それから黒がちょこっと輪から入っとる、これはまあ御霊様ごとの時に履く白の革斧下駄があります。白ですけども縁に少し黒いのが入って、黒い皮が入っておる、その下駄をいただくんですよ。私はもうたったそれだけのことだけれども、私はそれが精進ぞということであったんです、ね、私どもは日々にこの精進の心がなかったら、今日私が言うようなご理解やらは分かっても行のように表していかれんです。日頃そういう精進がいつもされていかなきゃ、ね、甘いものが好きな人、辛いものが好きな人、これが甘いものが好きなのにどうして甘いものを欠かすかというのじゃない、ね、俺も帰ってきてからいっぱい飲むとか楽しみで帰ってくる、それ良いもしれんなと、それだったらもう精進する心はないのです。今日は神様が食べるなと言うござる、今日は飲むなと言うなさる、そういう心が精進する心です、ね、私はだからその人に申しました。今日はあんたよかしゅうができたねって言って申しました。そして今の話させていただいたら、もう本当にそれが、それこそもうモヤモヤするじゃなくてどころじゃない、かえってそれがありがたかったというような顔で帰られた、ね、新人はね、いつもそういう心がけておらなければいけんのです、 お願いしていったに行ったばってん思うことになられちゃった、はい、ね。というのにお取り次ぎをいただいていったからこそそうだった。だから今日は言うならば会うなということじゃろうと、もう向こうの方へ先方の方へ電話もかけずに帰ってまいりましたという。そしたらね、神様がそれが精進の心ぞと教えてくださったんです、ね。この信心にはね、いつもこの精進するという心がなからなければおかげにならんです。その日いわば突然起きてくるの問題をね、本当にそれを得にしていく人、力にしていく人、喜びで受けていく人、ね、それを、ね、お願いしとったのにこうだったとか、ね、そこでもう腹を立てたとか、それを問題を問題にしたとかということでは、おかげには例えばなるかもしれんけども力にはなりません。その日突然のことでいよいよ信心を進めていく人、その日突然のことからいよいよ、ね、信心をいわば88嫌が上にも広げていく人、その日突然のことで言うならばいつも信心が堂々回り、いやそれ以下に低下していくといったようなタイプの人、いやタイプというよりも結局その人の精進いかんだと私は思います。それにお互いがね、大きな願いを持たなければいけません、ね。例えば、この末永先生が南米不況に出ましたときに、ね、新馬にまたがって蹴散らしていけというような勢いがいるんです。もうまさにその通りでお会いをいただいたわけです。大きな願いを持っておるのですから。だから、例えばどういうことがその日突然起こってきても、それをおかげといただけるのです。先日から手紙が、まあ、あとでなかなか手紙の返事というものを書きませんけれども、昨日いろいろヒントをいただいたことがあったから、今度あちらにおかげの泉やら送りますときに同封してやろうと思って、こんなものを歌を書かせていただいた。何時真理を語り人心を清め、明暗の世界に光明を与う、恐るるに垂らす万里の波涛、万国に金光教を広め、哀楽理念を次元せん、万感胸に迫る感激の涙だった。なかなかその頭を絞って書いたんです。本当にその自分が清まるだけではない、自分が清まって助かる道はこれだけしかないんだというような願いが心に広がってくるときです、ね。本当に自分の周囲を夜真っ暗い闇の世から光の世へせずにはおかん心の状態、そこにはもうそれこそ神馬にまたがって蹴散らしていくような勢いが出てくるんです。恐るるに足らず万里の波涛であります。もうそれこそ南米全土に、まあ、私はいやそれを、まあ、万国にお主の信心を広めて哀楽理念を次元せん、哀楽理念を次元せん、万感胸に迫る感激の涙。信心は感激、感動がなからなきゃいけません。それにはね、大きな願いを立てなきゃいけません、ね。そこにはね、もう問題が一つも問題にならないです、ね。と同時に、今申しますように、些細な事柄の中であってもです。それをおかげといただかせてもらえる。はあ、今日は、ね、食べちゃならんのだな。今日はしちゃいけんのだな。ね、今日は、飲んじゃいけんと神様が言っとられるなという受け止め方なんです。それが精進の心です、ね。そういう信心が私は繰り返されて初めて、ね、 本当に黙って収めるということの素晴らしいことが分かってくるのです。昨日、哲美君が今度学院に参りますとに、僕が学院に参りましてから心がけさせていただかなければならないことを何かしておいて帰ってくださいと言って色紙を持ってきた。神様にお願いさせていただいて同時に私は、申しましたことでしたけども、哲美さん今のあんたんなら私は何も言うことはないって申しました、もう今のこの気持ちを持って忘れずに学院に行ったら素晴らしい、もう師匠として私はあんたに今のあんたには言うことがない、ね、けれどもなら書かせていただくならばと言って書かせていただいた、神様にお願いさせていただいたら終身ということをいただいた、ね、終身教科書小学校にありましたですね、終身身を納めるということ、ね、これは例えて言うならばね、私が64歳にならしてもらったが、ね、64歳になってようやくこのくらいなんだ。だから、私の若い頃からのことをずっとこう表に言うとね、例えばあんたなら歌が上手だ、さあどこへ行っても宴会の席行ったらさあ手伝いした人と大変とかと自分も得意になって歌う。私もそうじゃった。だからもう若い時に三味線の稽古したりいろんな稽古したりね、それこそ自信を持って歌よった、ね、それがねもういつの間にか三味線を握らんで済むようになり、歌を歌わんで済むようになり、ね、ということはやはりお道の教師を志していただいたら、まあ私どもの理想というのは、私の理想はやはり三代金光大臣様であるね、少しでも真似方でもさせていただこうという、これがいつも心の中にはあるということが身を収めていくことだよと私は思います。だから今あんたに歌を歌うなとかね、どうということじゃないよ。もうむしろ今のまま今の状態が続くならもう言うことはないんだけれども、ね、それがだんだんいわば歌を歌わんで済むということだって、それは構わんけれどもね、やはり金光様の先生なら金光様の先生らしを踏まえる、いわば態度というか心の内容というものが、なるほど金光様の先生なら教師の中の教師としてお取り立てをいただきたいと日頃願っておるのだから、そこのところをいつも心にかけさせていただくということが終身だね、言ったからいつも精進する心というものがなからなければいけないよと言って、まあ終身というその、ね、一生が修行だということをどういうふうに具体的に心がけていくかということ、確かに自分の好みも変わってくる、ね、もう本当にそうです。心の状態が変わってくるともう絶対好みが変わってくるです。ね、夢がどういうふうに変わってくるかというと、言うならば金光様好みになっていき神様好みになってくるです。そういう私は精進が、ね、精進の心がなかなければならない。今日は要は88節、いよいよ自分の新人を自分の周辺にも、言うなら、ね、万国にもそれを広げていく我が心時代を、ね、いよいよ世界中にも広めたいというような大きな願いを持って、まず自分の心から自分の家庭から周辺から、ね、明暗の世界に光明をという、言うならば高度な新人目標に向かって進ませてもらう大きな願いであれば、小さいことはもう問題が問題じゃなくなってくる。どんなに黒い問題であっても大きな光の前には消えてしまうようなもんです。もうそれこそ目先の小さい、ね、このことを頼む、このことが願いが了承すればといったような、言うならおかげが目当てではなくて、どこまでも一つ新人を目当てにしてまいりますと、今日の88節はそういうふうに広がりに広がるおかげのいただける内容として ていただけるんです。これは若いこれから読み利用しようかという娘さんにくざったご理解でしょうけれども、内容にはそういういわば黙って収めるということはそういう素晴らしい働きをいただけれ起こすことのできれる内容を持った私はご理解だと思うんですね。どうぞ。